皆さんおはようございます。今朝礼拝に出る前にふっと一つの光景が目に浮かんでいきました。だいぶ前のことなんですけど、大阪の方に私用事で行きまして、お花屋さんに寄ったんですね。何のために花を買ったのか覚えてないんですけど、でこう待ってましたらね、小さい男の子がねちょこちょこっと来たんですよ。で私の横に立ってなんかもじもじしてるんですね。小学校、まあ、3年生か4年生ぐらいの男の子だったと思いますけど、で僕私が「僕どうしたん?」って聞いたら、手をパッと出して、その前にお花屋さんがいたんですけど、「おばさんこれでお花買える?」って言うんですよ。で500円玉がねちょこんと乗ってるんですね。まあかわいいなと思って、で私はびっくりしたんですけども、でお花屋さんもですね、まあ、500円ですからね、どういう花が買えるかちょっと考えてくださったんですけど、私がその時に「僕この花お母さんにあげるの?」って言ったら、うこう言うんですよね。「誰にあげるの?」って照れくさそうな顔して「ガールフレンド」って言うんですよ。と私思いましてね、この子大物になるかなと思いましたけど、まあ小さい頃から人にどうすれば幸せを持っていけるか、ね、そういうことを学んでるんだろうなというふうに私は思いました。で今日はユダ書を選んだんですけども、本当の幸せっていうものを私たちが持っていくために必要なのは、やはり主イエス様に信頼して歩くということだと思うんですね。ですからその内容についてお分かちをしたいと思っています。ユダの手紙の12節から24節です。ユダの手紙というのは黙示録のその前にあるんですね。12節から21節まで読みます。この人たちはあなた方の愛さんのしみです。恐れる心もなく一緒に食事をしますが、自分を養っているだけです。彼らは風に吹き流される雨なし雲、枯れに枯れて根こそぎにされた実りなき秋の木、自分の恥を泡立たせる海の荒波、真っ暗な闇が永遠に用意されているさまよえる星です。アダムから7代目のエノクも彼らについてこう予言しました。見よ、主は何万もの生徒を引き連れてこられる。すべてのものに裁きを行い、不敬虔に生きる者たちのすべての不敬虔な行いと不敬虔な罪人たちが主に逆らって語ったすべての暴言について皆を罪に定めるためである。彼らはぶつぶつ不満を並べる者たちで、自らの欲望のままに生きています。その口は大げさなことを語り、利益のために人にへつらいます。愛する者たち、あなた方は私たちの主イエス・キリストの使徒たちが前もって語った言葉を思い起こしなさい。彼らはあなた方にこう言いました。終わりの時にはあざける者たちが現れて、自分の不敬虔な欲望のままに振る舞う。この人たちは分裂を引き起こす生まれつきのままの人間で、御霊を持っていません。しかし愛する者たち、あなた方は自分たちの最も聖なる信仰の上に自分自身を築き上げなさい。聖霊によって祈りなさい。神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に導く私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。ユダの手紙っていうのは、先週ヤコブの手紙をからお話をしましたけれども、ヤコブからこのユダまでの間に7つの書簡があるわけですね。でこれらの7つの書簡は、新約聖書の中で行動書簡、教会にこうずっと回覧をしていく、そういう手紙として書かれたというふうに言われています。興味深いのは、先週話しましたけれども、ヤコブの手紙を書いたヤコブとこのユダの手紙を書いたユダは兄弟なんですね。ユダはおそらく一番下の弟だったんじゃないかなと思います。ヤコブは多分、イエス様がある意味でご長男ですけど、ヨセフとマリアによって生まれた最初の子供だったと思うんですね。 で、このユダの手紙の内容を見ますと、非常に厳しい実は内容なんです。ユダという名前はですね、感謝とか賛美という意味で、とても有名なんですけれども、彼がこの手紙を書いたいきさつっていうのを考えますと、そんなにこういいなというふうに言えないというかね。それはユダの手紙の最初の方に書いてるんですけども、彼はもともとはですね、救いについて手紙を書こうとしたとこういうふうに書いています。これは3節ですね、一章しかありませんので節しかないですけど、救いについて書こうとしたんだけれども内容を変えたというんですね。どういうふうに書いたかっていうと、その後読んでいきますと、信仰のために戦うよう進める手紙を書く必要が生じたんだと書かれています。つまりこの霊の戦いのためのこれは手紙なんですね。で、なぜ彼がその救いのことを書こうとしたんだけど変更したかって言いますと、ユダがこの手紙を書くまでの間ですね、教会はどんどんどんどんこう増えていって成長していったんですけれども、だんだんとですね、この世的なものが教会に入り込んできたわけなんです。で、ユダはこのままだといけないということを非常にこう迫られてですね、この手紙を書くに至ったわけなんです。彼は非常に謙遜な人ですけれども、この一節を見ますと、ヤコブのようにイエス・キリストのしもべと言っています。このしもべの意味はですね、神様のために自分の人生使命をしっかり握って捧げ尽くすという意味を持っています。自分の人生ではなくって神に自分の人生を燃焼するんだという、このユダの姿勢が見れるんです。ただ当時ですね、いろんな手紙があります。偽物の手紙もあります。で、その手紙を書いた人の立場あるいはこう霊的な権威というものがそれを読む人に大きな影響を与えたわけです。で、ヤコブは有名だったと思います。というのはエルサレム教会の初代の監督と言ってもいいんですね。で、ユダはその弟ですけれども、彼はあえてヤコブの兄弟ユダからとここに書きました。私も兄ヤコブのように神様から信任を受けてこの手紙を書いているんですよと言ってるんですね。中途半端な気持ちで読んでほしくないと、そういうユダの思いがこの伝わってくるような気がするんです。で、この世の中がこの教会に入り込んできた時にどういうことが起こってきたのか、異端も入り込んできたんですけども、間違った教えというのは必ず私たちをキリストから引き離そうとするんです。何らかの理由を使ってね、引き離そうとします。そして世の中に染めようとするんですね。で、実はこの4節から19節の中に、そういうふうにこう導かれていく危険性について5つのことを、ユダは挙げているんです。で、一つは4節にあるんですけど、神様の恵みに甘えてですね、それを宝珠に変える、恵まれてるんだからいいだろう、そういうふうにこう甘く考えてしまう。その結果、主イエス様をいつの間にか主として受け入れていないという立場に立ってしまうわけなんですね。で、二つ目は7節にあります。淫行にふけって不自然な肉欲を追い求めた、少しずつ少しずつ不道徳になっていく。で、こういう問題というのは急激に来る人もいるかもわからないんですけど、多くの場合は小さいところからやってくると思いますね。見てはいけないものを見る、聞く必要のないものに耳を傾ける、あるいは足をそちらに向けていくという小さなことがですね、だんだんだんだんこう助長されて私たちの内側を腐敗させていくわけなんですね。で、3つ目はこの11節にあるんです。利益のために迷いに陥っている、自分の益を第一に求めていくというふうにその動機づけがこう変えられていく、その結果信仰から落ちていってしまうと言ってるわけです。 で、そして4つ目は19節にあるんですけど、分裂を起こすというふうに書いています。最終的に、まあ、教会から離れるということだけではなくって、時には間違った考え方を持ち込むことによって、その人の主張によって教会は分裂させてしまうということも起こってしまうわけです。まあ、ですからユダは、今日はこの最後のところにまとめたんですけども、20節と21節があるんですが、20節の中にこの3つの健全な信仰生活のための霊的な生き方、何を重要すべきかということ、まあ、そのことを彼は強調しています。ですからこういうのを覚えてください。これは霊の戦いに勝利する信仰の持ち方なんだということなんですね。単なる慰めではないんです。背後に暗闇の力がいて、その人を堕落させようとする、主から引き離そうとする、それに対してユダはこの手紙を書いているということを、この覚えていただきたいと思うんです。で、この3つのことを今日は取り上げますが、たんま2つぐらいが主に話せると思いますけど、1つは最も聖なる信仰の上にという言葉です。これを今日の、メッセージのタイトルに一応しました。最も聖なる信仰の上に。2つ目は自分自身を築き上げなさい。3つ目は聖霊によって祈りなさい。で、特にこの最も聖なる信仰の上にという言葉ですね、まあ、この御言葉を聞くときに、まずこう連想することはですね、あなたや私が持っているイエス様に対する信仰は自分によって生み出されたものではないんだということ。与えられたもの、しかもそれを与えられ続けている、毎瞬毎瞬ですね、まあ、私のうちにいらっしゃる聖霊様によってそれが与えられているんですね。で、その聖霊があなたのうちにいらっしゃる大きな証は、あなたが主イエス様を救い主として告白することができるということなんです。この第一コリント12章の2節を読みたいと思います。第一コリント12章の2節です。この12章っていうのは賜物のこと、霊の賜物の現れのことが書いてるんで有名なんですけど、その前にもっと大事なことが出てくるんですね。この12章の2節3節を言います。ご存知の通り、あなた方が異教徒であった時には誘われるまま物を言えない偶像のところに惹かれていきました。ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。イエス様を信じた翌朝、私は一番に考えたことがあります。昨日はもう友達もたくさんいたし、楽しかったし、お話を聞いて感動もしたし、それでイエス様を信じたのか、その結果本当に私は今日も信じてるんだろうかということをチェックしたんですね。どういうふうにチェックしたかっていうと、自分に問いかけたわけです。あなたはイエス様を信じてるのかと、自分にね。で、その時に別に内側からこう声が聞こえてきたわけじゃないんですけど、ああ信じてるなというこう促しというか、同意する気持ちというか、それがスッと浮かんできたんですね。で、私はその時にこのことを気がついたんです。まあ、先生からもお話を聞いてましたけれども、私がイエス様を信じることができるのは自分の力ではないんだ。というのはイエス様を信じようとした時に、私の不安はですね、いつまで信じることができるだろうかということだったんです。まあ、世の中に出て行って、社会に揉まれて、いつの間にか離れていくんじゃないだろうか、そういうことを見通して先生はおっしゃったんですね。大丈夫ですよって。あなたがイエス様を信じるとき、あなたをイエス様が捉えてくださって、あなたの中に信じる力をくださるのは聖霊様なんだ。その方があなたの霊の中に住んでくださるんだ。詳しいことはまだ分かりませんでしたけども、私の中に信仰が神様から与えられるんだということを聞いたときに安心してね、それだったら信じますと。というのは私は何をやっても長続きしなかったんですね。すぐに辞めるのが有名だったんです。 だから私の母は教会行っても全然心配しなかった。いずれあの子は辞めるだろうと思ってたんです。ところがこればっかりは辞めなかったんですね。それは自分の力じゃないんです。信じる力を聖霊によっていただいたからです。もし皆さんが疲れたり弱ったり、あるいは迷ったりしてどうしようかなと思った時に、もうつぶやきのように言っても構いません。こうおっしゃってください。私はイエス様を信じてます、ね、静かでいいです。私はイエス様を信じてますって。そうするとね、内側からそうだなっていう思いが来るはずです。そして温かいものが湧き上がってきます。あ、本当そうなんだなって理解するんですね。それが聖霊によって与えられる信仰なんです。そしてこの聖霊によって与えられる信仰は最も清い信仰なんです。なぜかっていうと、聖霊様は神ご自身でしょう。清い神がどうして罪深いあなたや私の中にお住みになることができるんですか。通常はできません。一つの理由のゆえなんです。それは罪深い私が神様の目の前には罪が完全に許されているということなんです。アーメン、感謝します。そしてそれを一番疑っているのはあなた自身なんです。本当かなってね、本当かなって。神様はあなたがあなたを信じるよりも、神様はあなたをもっと強く信じてくれています。なぜかっていうと、あなたの内側に聖霊様を使わしておられるから。もしあなたが神様に受け入れられ愛されることにもう失格になったら、聖霊様は直ちに出ていかれるはずです。だからある意味でこう言えるわけですね。三位一体の神様なんですけど、父なる神は御子キリストの十字架の贖いを 100% 信頼している。そして聖霊様もに対しても同じように信頼している。だから聖霊様がおられるのであれば、父なる神も私もその通り信じているよということになるんです。これは最も基本的なことですけども、最も大事なことなんです。今日ですね、どうしてクリスチャンになってからイエス様から離れてしまうかというと、内住しておられる、うちに住んでおられる聖霊様のことについてあんまりよく分かってないからなんです。だから不安になるんですね。そしてこの聖霊様が内側に内住されるときに何が起こるかっていうとですね、霊的なことが見えてくるんです。神様の御言葉の真理が自分と結びつくようになるんですね。で、聖霊様の光の中に私たちが照らされたときに何がわかるかっていうとですね、まず人間の本質が見えてくるんです。私たちが自分自身を考える時も、自分は何を考え何をしているかということによって自分を判断しているんです。しかしそれでも何か内側に不安があったり、それでいいのかなという思いがあるのはなぜなんでしょう。それはあなた自身はあなたの考えている心の領域だけの存在ではないからなんです。もっと深いところに霊的な存在者としてのその立場があるからなんです。そこが明確でないと不安を持つんですね。しかしイエス様を信じると、そこに聖霊が住まれるんです。だから自分の生き方に自信を失っても、あ、私のうちには聖霊がおられるんだということをもう一度そこに目を置けばですね、確信が来るんですね。内側からその信仰がやってくるんです。でも今申し上げたように、一番の問題は人間の性質は不信仰だということなんです。ヨハネの福音書の6章のですね、8節から11節を読みたいと思いますけど、ヨハネの福音書8章の方ですが、あ、ごめんなさい、6章と言いました。6章ですね、6章の8節から11節です。これはイエス様が、直接に語られているところなんですけども、あ、間違えましたね。8章ではない、16章です。6章ではありません。6章はパンの奇跡です。16章の方ですね。ごめんなさい。16章の8節からです。 その方が来ると罪について、義について、裁きについて世の誤りを明らかになさいます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。義についてとは私が父のもとに行きあなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてはとはこの世を支配する者が裁かれたからです。特にこの8節にその方というのはその前にですね7節にあるんですけど助け主を使わしますと書かれています。聖霊様ご自身なんですね。聖霊が来られると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかに なさいます。前の訳は世の人の目を開くと書かれています。まあ、このがよくわかりますね。目を開く、これ何の目かって霊的な理解力なんですね。でその時に何がわかるか、罪がわかる。罪というのは私を信じない、キリストを信じない、全能の神を信じない不信仰なんですね。昨日あるものをこうちらちら見てましたが一つのことが目につきました。有名な科学者というのは皆神の存在を信じているんだということなんです。でこの宇宙を研究している人、あるいはその他 の物理学とかですね、そういう人たちを学んでいる人の多くは神の存在を信じている。ところが個人的に自分と結びついた神様として信じる信仰を持ってないので単なる理解なんですね。しかし大事なことは彼らはこの研究を通して、でそういう存在がいなければおかしいと、宇宙は成り立たない、人間も成り立たないということは分かっているということなんですね。そこから先は霊的な目が開かれないと私たちは神様を個人的に信頼する、信じるということはできなくなるんです。その一番の妨げは不信仰だと言ってるんですね。不信仰からいろんな悪いものがどんどんどんどんこう生まれてくるわけです。しかし聖霊が来られるとあなたを光の中に連れて行ってくれます。光の中の領域に私たちが導かれると、ああ私は何という罪人だろうって分かってくるんです。するとイエス様の十字架の意味が分かるんですね。イエス・キリストの十字架はこの私の罪のためだったんだと分かるわけです。そして悔い改めが起こるんです。私はイエス様悔い改めて信じますというね、その信仰が与えられてくるわけなんですね。まあ、そしてその時に十字架のあがないということが少しずつ分かってくる。いきなり全部分かりません。イエス様のこの十字架のあがないは私の罪のための完全なこう許しの場所だということ、これがスタートなんですね。しかしそれがどんどんどんどん理解が深まってくると、私の人生をあがなうために十字架があるんだということが分かってきます。イエス様はあなたの罪を許すためだけではなくて、あなたの人生をあがない取るために十字架にかかられて死なれ復活されて勝利を取られたんですね。でこのあがないを自分の人生の中にこう見ていくということの中に、私たち自身が聖霊様に導かれて栄光から栄光に変えられていくというこのプロセスがあるんです。私がイエス様を信じた時から救われるんです。もうトータルに救われているんです。しかしあなたがこの地上で毎日の生活を生きていく時に、まだ自分中心が残っている、あるいは神様から離れている生き方というのがどんどんどんどんこう入ってくる。だから戦いが起こるんですね。まあ、ユダがそれを分かっていてこの手紙を書いたんですけど、でもユダはこう言うんです。あなたがまずイエス様の十字架によって救われて義とされ、そして聖霊が内住されているというその信仰の理解が開かれるようにと言ってるんですね。で私は最近ですね、一つのことを教えられて非常に励まされています。ロイド・ジョーンズという有名な、英国のですね説教者がいらっしゃいました。まあ、彼は30年間最も有名な教会で牧会した人ですが、この人の、書かれた本いろいろあるんですけど、一つはリバイバルという本があります。もうでかい本なんでね、訳されておりますから、チャレンジしたい人読んでください。で私もまだ全部読んでません、長いのででもこうずっと読んでてですね、やっぱりそうだったってね、納得したことがまず一つだったんです。彼はこう書いてるんですね。多くの人たちはリバイバルは祈りによって起こるという、 確かにそうなんだけど、祈りの前にもっと大事なことが起こっているんだということを彼は教えようとしているんです。それは何かというと、聖霊の働きによって真理の御言葉が開かれるということだというんです。まあ、いくつもの例を挙げてました。例えばジョン・ウェスレーが聖霊に満たされてもう素晴らしい働きをする前に、彼は御言葉が開かれて信仰義人ということをものすごく内側に理解したんですね。だからこの神様の御言葉を健全に聖霊によって理解させられないところにはリバイバルは決して起こらない。で、御言葉がこう開かれていくということの中には、祈るだけじゃないです。御言葉を聞き、御言葉からこう生きた聖霊によるメッセージを受け取る必要があるんですね。いわゆるこれはレーマと言われています。神の御言葉があなたの中に入ってくる。そしてその根本中心はイエス様の十字架の贖いなんですね。で、聖霊様は御言葉を照らし十字架を照らされます。そしてもう一つは御言葉と十字架とあなたの関係を明らかになさいます。だから十字架のことを知っていても、聖書のことをいくら読んでいても、あなたと無関係であればね、あなたの人生が変革することはないんですね。つまりイエス様を信じているけれども、あなたの人生の中に何の変化も起こらないということもあり得るんですよ。で、よく覚えていただきたいんです。私はクリスチャンになって最初の頃に、まあ、つまずいたわけじゃないんですけど疑問が残りました、ね、それはあんなに熱心に見えていてもどうして何ですかね、クリスチャンというイメージとは違う行動を起こしたり、あるいはそういうことが起こるんだろうか。もう神様を賛美して喜んでいたら自然に変わるはずなのにと思っていたの。だんだんだんだんとそうじゃないことが分かりました。いくら聖霊に満たされても十字架によってその人の自我が取り扱われない限り、その人の生まれつきの持っている古きものは変わることがありません。これはなくならないんですけれども、でもイエス様の十字架と一つにされているということに目が開かれていけばいくほど、その人の具体的な生活の在り方が変わってくるんですね。で、このプロセスを表現するとしたらこう言えると思います。それは救いと同時にその時からその人の内面の癒しが始まっていくということです。私は自分でちょっと思ったことがあったんですね。まあ、私は割とこう静かでおとなしいと皆さん思ってるでしょ。思ってない、まあ、かなりよく知ってます本性をね。私は、ね、怒りっぽいんですよ。で、今はねそんなに怒りを表すことは本当に自分で振り返らないと思い出さないぐらいないんですね。で、以前はしょっちゅうあったんですよ。まあ、人に対してあんまりそう表すことはないんですけどね、怒りっぽいからイライラしたり口を聞かなくなったりね。うちの夫婦は仲が悪くなると無口になる。言葉を表現すると争いが起こるんでそこは止まるんですけどね、まあ、いろんな形があると思うんですけど、で、私は自分なりにクリスチャンになったと考えた。なぜ私はそういうものを持ってるんだろうって、まあ、考えられるのはやっぱり父親の性格なんですね。父親の性格、父は優しい人ですけど怒ったら怖かったんです。本当怖かった。で、そのこう怒りの性質みたいな気質というか、あ、そういうものを私は受け継いでるんだろうなってある程度は分かってきたんですね。だから、まあ、そこからそれなくなることはないと思いますね。そこから変えられたいなと思いました。で、一つの御言葉の課題が私の中にあったんです。これがね、エペソ人への手紙の言葉なんですけれども、エペソ人への、手紙4章の26節と27節です。まあ、同じようにね思っておられる方がいるかも分かりません。エペソ書の4章の26と27一緒に読んでください。怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。怒っても罪を犯してはなりません。どういうことだろうか、皆さんどう思います？まあ、ここで考えられることはですね、まず怒りそのものは罪ではないということなんです。怒りそのもの、でもその怒りが罪を犯させるというかね、それは他の人を傷つけたり自分を傷つけたり物事をダメにしたりします。 まあ、短期は損期とよく昔から言われるんですけど、もうちょっと忍耐したらいいものがあるのに忍耐できなくてイライラしたりしてね、失ってしまうということがあるわけですね。でもう一つはですね、怒りそのものは罪ではない、でもその怒りをどういうふうに取り扱うかということ、これ今の時代でも課題ですよね。学校なんかでもね、そういうあの何ですか、カウンセリングがあると思います。怒りをどういうふうに扱うかっていうのはね。でだからですね、27がついてくるんです。悪魔に機会を与えないようにしなさい。怒りが見えると一番バーッと飛びついてくるのは悪魔なんですよ。それを使うことができるんですね。悪くさせることができる。だから御言葉は罪を犯してはなりませんとこう書いてる。じゃあどうしたらいいのっていうことになるんです。ね、まあ、一つのまあヒント、大きなヒントだと思いますけど、私が導かれたことはこの5章なんです。ちゃんとパウロはこの同じ書簡の中に書いているんですね。で5章の13節と14節なんですが、しかし全てのものは光によって明るみに引き出され明らかにされます。明らかにされるものは皆光だからです。それでこう言われています、眠っている人よ起きよ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされる。神の光の中にその怒りが来た時に持ち出すということなんです。人にではなくって、自分にでもなくって、神の光の中に出すということなんですね。これは主を見上げないとできないわけです。そして光の中に出たものは皆光となる。で具体的にそのことを実行することを実はヤコブが語っているんです。先週ちょっと言い忘れたんですけどね、ヤコブ書の中にね、互いに罪を言い表して祈りなさいって書いてるでしょ。でそれは自分のその怒りというのはその人との関係に関わるもんですから、その関係においてこれは不適切だと考えた感じた時にそれを告白して祈りなさいって書いてあるんですよ。皆さんやったことありますか？私はあります。ありますよ。ある人と礼拝堂に行って2人で話しました。ごめんねって言って、でそういう人は別に私のことを悪く考えてたわけじゃないんですけどもね。でもそれ以来ですね、いまだに、まあ、他の教会の方ですけども、ものすごく仲がいいというか信頼関係が生まれています。それは共に光の中に出て主から許し贖いを具体的に経験した仲間だからなんですね。いきなりね、教会の人が横にいて、私あなたは嫌いなんですよ、そんなこと言わないでくださいよ。そういう言い方しちゃダメですよ。でもね、あなたに対して良い気持ちを持ってなかったことがあったんですって、どうぞ私許してくださいねとかね、それを言うことが大事なことと思いますね。神様は光の中にそれを出せと言ってるんです。なぜかっていうとですね、実は私発見したんですけども、この感情の中に一番暗闇の力が隠れやすいんです。私の感情の中にね、暗闇の力が隙間に入ってくるんですね。だからそれをそのまま表現してしまうと悪いものも出てしまうんです。でも光の中に私たちがそれを置くとですね、光は全部照らしますから、もうそれがスーッとこうなんて言ったらいいかな、水の中につけて悪いものをこう浮いていくようにですね、神様が取り除いてくださるんですね。もうずいぶん前ですけども、一人の姉妹のために祈りました。彼女は教会から10年ぐらい離れていたことがあって、まあ、私はそのことの悔い改めを祈りたいというからね、まあ、集会の後で隣の部屋で祈ったんですけど、まあ、机と挟みながら話をしまして、で私はこう言いました。聖霊に満たされるようにと言いました。で祈るからねと言いました。彼女の一番の問題は何だったかというと、夫婦の問題だったんですけど、ご主人様がアルコール依存症だったんです。ずいぶん苦労なさってきたんですね。で辛い経験もなさってきた。こんなに長屋で祈ってきたのに、どうして主は神様は私の主人を変えてくれないんだろうか、どうして救ってくれないんだろうかという、こういう課題があったんですね。でもその時に彼女はそのことを告白しました。で一緒に祈ったんです。で私は聖霊に満たされるように祈ってですね、ハレルヤってね、賛美したらいいよと言いました。で彼女はこう、まあ、座ってたんですけどね、こう手を挙げてハレルヤハレルヤハレルヤ言うんですね。で私には口先だけのように聞こえるんですね。なぜかというと、何か内側が解放されていない。 で気がついたんです。で私は立ち上がって彼女の方に向いてこう言いました。主イエスキリストの皆によってこの憎しみや怒りの呪いを出ていけと言いました。その瞬間に彼女はバーッと解放されたんです。で彼女も立ち上がってですね、まあ立ち上がる前にこうわーっと賛美し始めたんですけど、賛美してるな大泣きに泣いて泣いてですね、私の聖書の上に涙と鼻でいっぱいになった顔をガー打ちつけてですね、うわーっていうかと思ったんですけど、まあ、まあそんなどうでもいいわと思いましたけども、もうでもその後聖霊に満たされた。で私は学んだんですね、彼女は救われていたんです。でも長い間ご主人のことを悪く思っていた。嫌いじゃないんですよ、もちろんご主人だからね。でも感情的に許せなかった。その時にその怒りというか、まあ、ちょっと嫌いな気持ちというか、それを持ち続けていたんです。だから最終的に解放されにくかったんです。でもそのことを宣言した時に彼女は解放されたんです。もし皆さんが自分の子供の頃はいろんなことを振り返ってですね、何かふっと思い当たることがあったら、まあ、イエス様の前に告白してください。光の中に出してください。私は長い間この嫌な気持ちを持ってました。恨みの気持ちを持ってました。妬みを持ってました。あるいはあの人のことあまり好きじゃなかった。それはあまり表面に出したくなかったけどずっと持ってました。それをあなたの前に出します。人に言う必要は別にありません。神様の前に出してください。すると悪魔は逃げ去るんです。ヤコブ書にも書いてますよ、ね、神に従え、そうすれば悪魔あなた方から逃げ去りますと書いてます。彼はなぜ逃げ去らないんですか。あなたの持っているその悪いものを狙ってるからなんです。それを掴んでそれを利用してあなたの人生を祝福させないようにしようとしてるからなんです。彼が逃げればあなたの中に許しと平安がやってきます。そして解放されます。ユダは言いました。聖霊に信頼するその信仰を大事にしなさい。で、聖霊が導かれる霊的な理解力を持つんですよと言いました。そして自分自身を築き上げるんですと彼は語っているんですね。築き上げるというのは御言葉によって立て上げていくことです。毎日毎日私たちは主との交わりを通して御言葉をまた聞き、それを心の中に食べることを通して立て上げてもらうんですね。強くならない限りあなたが大勝利を取ってもまたすぐに敗北に変わります、ね、あなたにとって大事なことは成長することです。御言葉によって健全に成長することです。そのことによって私は強くなることができるんですね。ユダは言っています。その時あなたは聖霊によって祈る人になりますよと。霊的な渇きを持つから御言葉が分かってくるから、そして敵は逃げ去るんですよって言うんですね。どうぞお立ち上がりください。アーメン、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、主の皆をあがめます。どうぞ皆さん今自由にしばらく祈りましょう。まあ、小さな声で告白の時を持ってください。私今心の癒しの部分が必要です。それが時々あるいはしばしばイエス様に対するその信仰を妨げることを私は知っていますと。主は今私の罪を許してください。いや、許してくださっていることを信じますと。あなたの贖いは私の隠れた心の生活の中にも光として入ってくることを歓迎しますと。主に癒してもらってください。主に清めてもらってください。主があなたを変えられるんです。アーメン、感謝します。アーメン、アーメン、感謝します。アーメン、アレルヤ、アレルヤ、おー、アーメン、アーメン、アレルヤ、アレルヤ、主よ、解放の日です。ここに神様の大きな愛と臨在があります。何を告白しても何を光の中に出してもあなたは恥じることはありません。主はあなたを清め許してくださっていますから、厚かましい罪人になりましょう。大胆な罪人になりましょう。主よ、あなたが私を変えられました。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。恐れや怒りや 不必要なものすべてを主が取り去ってくださいます。アーメン、アーメン、アーメン、アレルヤ、アレルヤ。このメッセージを YouTube やポッドキャストで聞かれる皆さん、今あなたも告白してください。あなたも解放されてください。心の癒しを受け取ってください。あなたの聖霊による救いと恵みと力があなたの全生活を満たすように聖霊様を歓迎しましょう。アーメン、アーメン、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。御子イエスの血、すべての不義から私たちを清めてくださいます。イエス様の打たれた傷によってあなたは癒されています。アーメン、アーメン、アーメン、アレルヤ、アレルヤ。オーラバカサンバラララシャラバラララスゴオラバカララサンバラララシリビハンバラララスゴリラオラバラララシリガランダラバラララシリビハンバラララスゴアレルヤアレルヤアレルヤ。
Amen.
自由にします。大きな拍手を捧げましょう。アレルギー